2022年7月3日、主日礼拝を始めます。礼拝のために、一言お祈りいたしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、私たちの一週間の歩みを整え、今日目覚めをお与えくださり、兄弟姉妹と共にこの会堂に集うことが許されましたことを感謝いたします。本当に暑い日々が続いて、物の値段もどんどん上がっていく中、またウクライナでの戦争が未だに続いていく中、本当にこの先暮らしがどうなっていくのか、世界がどうなっていくのか、特に今この日本では電力がどうなっていくのか、その時その時に必要な判断を迫られる状況が続いている中、また参議院選挙も行われようとしております。主よ、どうか私たちがあなたから信仰を与えられたものとして、また弓道中のものとして、何が今一番ふさわしいのか、世間からのさまざまな情報が与えられ、またその情報も十分ではないことも思わされますけれども、主よ、どうか私たちが一つ一つに正しい判断、そもそも正しいとは何なのか、あなたに心を開いて、あなたから授かる御言葉、知恵、恵みを持って一つ一つの事柄に当たることを得させてください。昔から続いていたからそれが正しいということではなく、あなたに耳を傾ける中で自らが改革されて、自らの殻を壊す中で、これから厳しいこの日本、世界で生き抜いていくことを得させてください。本当に生活が大変になっていく、特に貧しい人々が苦しむ中であります。主よ、どうか為政者の上に、また私たちの上にも憐れみの心をますます増し加えてください。どうか正しい政治、正しい行政が行われますように、特に政治に携わる方々の上にあなたからの知恵を、また悔い改めをお与えください。新しい1ヶ月もまたこの暑さの中でありますけれども、あなたのものとして私たちは歩むことを得させてください。すでに信仰を与えられている兄弟姉妹にはますますその信仰を増し加え、弓道中の友にはあなたからの信仰が与えられますように、また今日のこの礼拝、また聖餐、どうか祝してください。遠くに施設におられる方々もおられます。主よ、どうか礼拝に出られない兄弟姉妹の上にあなたからの慰めを与えられますように、このような時期、このような時代だからこそ、多くの民がこの群れへと加わることをどうか得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言行録13章1節から12節、新約聖書の237ページ、使徒言行録13章1節からお読みいたします。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。 私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れていた。島全体をめぐってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である、は二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ魔術師をにらみつけていった。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った。説教主の道を進むと題してお伝えいたします。本日の聖書箇所はいわゆるパウロが宣教旅行を開始する場面です。お読みしたのは1節から12節までですが、時間の都合上ほぼ初めの3節までに絞ってお伝えしたいと思います。まず前置きですが、パウロはパウロではなくサウロと呼ばれています。ユダヤ人としての正式な名前はサウロ。旧約聖書ではおなじみイスラエル王朝最初の王になったサウルと同じ名前であります。サウル王もパウロも同じベニヤ民族の出身ですから、二人の名前が同じであるということは特段おかしなことではありません。前置きは以上なんですけれども、パウロはこの後アンティオキア教会を代表して異邦人伝道のために派遣されることになるわけですが、この時点ではまだ彼の名前は教師のリストの最後に登場しているんですね。今お読みしたところですけど、当時パウロの名前が最後に出てくる理由は、簡単なんですけど、教師としてのキャリアが最も浅かったからなんです。今でこそ有名なパウロなんですけれども、最初から今日のような権威があったわけではありません。当時のアンティオキア教会において彼はあくまでも新参者なのです。でそれにもかかわらずこの後どういう待遇を受けたでしょうか。でもちろん年功序列ではないですね。バルナバと先輩であるバルナバと共に派遣されるんですね。でそれはひとえに聖霊という神の御心が働いているから、そこに重きを置きたいと思うのです。新参者のパウロが選ばれたこと自体大切なことなんですけれども、もっと強調しておきたいのはですね、パウロが選ばれる手続きあるいはプロセスであります。でそれは礼拝の中で起こったことが記されています。これ神の選びなんですね。メシという言い方もするわけですけれども、実際信仰者がメシを受ける場面としては礼拝に限らず 日常の生活の場で感じることもあるでしょうけれども、本日の御言葉における召し選びというのはよりフォーマルなものであります。教会の代表として正式に派遣を認められる場、それはどこなのか。答えは礼拝というわけであります。私事ではないですね。礼拝の場において聖霊のお告げがあり、そこでバルナバとパウロがメッシを受ける、選ばれる。そこに肝があります。あまりにも当然のことなんですが、礼拝とは人間の営みの中でも格別、人間ではなく神が崇められる場であります。人間じゃないんですよ、神が崇められるということは神中心の場である。その神中心の場で二人が派遣される。つまり派遣とは純粋に神の出来事だということがここに示されているのです。なんとなくバルナバとパウロが感じのいい人だとかですね、好きだから選んだ、人間が選んだということではないんですね。神が選んだ、礼拝の中で神が聖霊を通して示された、神の出来事としてバルナバとパウロが派遣される。しかも派遣の目的は2節にありますように、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるためとあります。神が前もって決めておいた仕事、前もって神様決めてたわけですから、そこには人間の思いが入り込む余地はありません。人間がやりたいと思っていたことを横島にも福音宣教と称して行うのではありません。神が前もって決めておいた仕事、それはあくまでも神の御心のみに基づく仕事に他ならないのです。その仕事とは何でしょうかということなんですけど、具体的には異邦人伝道がそれに該当するわけですが、それは本来パウロの願望とは程遠いものだったことを覚えます。パウロそんなことやりたかったわけじゃないんですよ。個人的にはパウロは当初教会を潰そうとしていた生粋のユダヤ人、生粋のファリサイ派であります。あのイエスなんてやつはとんでもないってパウロは思ってたんです。イエスを救い主として崇める教会なんぞぶっ潰しちまえと。なぜそんな彼がもともとは縁遠い存在だったはずの異邦人なんかに福音を述べ伝えるのか。本当はありえないんですよ、個人的には。実はそういう願望があったんですか。いえいえ、そんなことはありません。そこにパウロの個人的な思いが入り込む余地などまるでなかったのであります。ある意味一方的に神からあてがわれてしまった仕事なんです。いやおうなしにあなたは異邦人に福音を述べ伝える使徒になるのだと。それが今バルナバと共に使わされる務めなのです。しかもですね、これから行われる異邦人伝道は神がすでに計画なされていたものであると。かつて教会を迫害していたパウロが共に使わされることも計画なされていたものであると、そのことを知らされるのです。これ人間の視点から言えばですね、めちゃくちゃなことなんですよ。ある意味神様が今パウロに命じてるの、人間の常識ではそんな発想はなかったことでしょう。だいたいですね、少し横道にそれるんですけど、ここの教会ではない話なんですが、 教会ではですね、牧師たちが集まって礼拝や祈祷会とか以外の集会を作る時があるんですけれどもですね、本当はただ自分たちがやりたいと思ってるだけなのに、それがいかにも信仰的な集会であるかのような名前をつけて始めてしまうということがたまに行われてしまうんですね。結構人間ってこれ教会らしくていいよねっていうつもりで始めてるつもりでも、本当に神様の目線からすればふさわしくない、そんなものいらないっていうことがよくあったりするわけなんですね。人間っていうのはでもこれはいいことだっていうふうに銘打って、実はただ自分がやりたいことだけを始めてしまうってことは往々にして起こるわけなんですね。ところがこの異邦人伝道ってのは全くそうではない。パウロだってやりたくなかった、やりたくなかったっていうのはちょっと安っぽい言い方なんですけれども、願望にはなかった。神様から純粋に与えられるとなるとですね、これからバルナバとパウロを待ち受けているのはものは何なのか。で、彼らの中で不安はあったはずなんですよ。何も不安ないってことはないんですけれども、情緒的な言葉は聖書には何も書かれていないんですよ。パウロとバルナバは不安に思ったとかですね、不快に思ったとか、躊躇した、ためらったなんて言葉は書かれてないんです。二人はただ聖霊のお告げを受け、兄弟から安息を受けて粛々と出発するだけなのです。すごいですね。とんでもないですね。で、神様は人間の都合なんて考えてくださいません。私たちは普段いろいろと考えすぎているのではないか、なんか自分の思いをこう膨らませすぎているのではないかと思わされたんですね。粛々と神様からお前たちが行きなさい、母と言って行くだけなんですね。で、先ほども少し触れたんですけど、ところですね、今日の教会では様々なイベントが行われる機会があります。で、ここ数年はコロナ禍のせいで諸教会の活動、まあ、ここの私たちの教会も含めて縮小気味なんですけれども、礼拝や祈祷会など正規の集会以外に人々を集める様々なイベントがあります。で、修養会っていうのはまあ、ベテランのクリスチャンの方は聞いたことあると思うんですけど、そういう名前の学び中心のものって修養会っていうのがあったりですね、あとはよく行われるのが音楽の演奏会、あとはバザー、まあ、娯楽的なもの、あるいは福祉中心のものまで教会の事情やニーズに応じて多種多様です。で、それらの良し悪しの一つ一つを申し上げるつもりはありませんが、大切なことは何をするにしてもそれが聖霊によって示されたものなのかどうか、本当は吟味が必要なんです。吟味しないでなされることがあるから問題なんですよ。おごそかな礼拝の中で、まあ断食まではしないにしてもですね、自分の個人的な願望や邪念から解放された自由な環境で今御心によって何が示されているのか、そこを抜きにしてしまうと、ただ人間がやりたいことをやる、そういう福音的ではない団体になりかねないのであります。要注意なんですね。しかも自分にとってはあまり気の進まないことでも、教会の使命としてこれをなすようにと聖霊から示されてしまう、そうなることも覚悟しておく必要があるかと思います。自分の十字架を背負うというのは主がおっしゃったのはそういうことなんです。そして教会にとって常に最も重要な働きはやはりイエス・キリストを述べ伝えることなんです。私が受洗者教育、自らの受洗者教育の時に学んだテキストはですね、最初にこう書いてあるんですね。キリスト教とは何ですかという問いに対して答えはキリストです。キリスト教というのはイエス・キリストを知ることなんですね。から始まる。ある意味それで完結するわけですけど、 イエス・キリストを述べ伝えること、方法論は様々なんですよ。方法論はいろいろあれども、キリストを世に知らしめる、そのことだけは教会の務めとして変わることがありません。昔も今も未来も変わらないんです。で、聖書に戻りますとですね、バルナバとパウロのコンビが最初、コンビといっても、まあ、女子もいるわけですけど、何人か最初に訪れたのはキプロス島でした。で、ここはリーダーバルナバの生まれ故郷であります。で、生まれ故郷といえば、イエス様ご自身も幼少期を過ごされたナザレを中心にガリラヤ地方から宣教活動を始められました。で、こういう話って実は耳が痛いんですね。で、私自身、故郷や自分の家族には正直福音宣教できていないんですよ。できていないんですよって自慢、決して自慢できないんですけど、できていない、痛みを覚えるものなんですね。で、どうやら身近な人々から述べ伝えていくということは聖書においては王道のようであります。これ否定しようないですね。私こういうところもう消しゴムで消したいぐらいちょっと耳が痛いんですけども、王道なんですね。まずは身近な人々から、そこでうまくいくかどうかは別なんですけれども、身近な人から始めて、次はより遠くにいる人々へ。聖霊に導かれたバルナバとパウロもまたそのような道筋をたどっていくのです。特に最初期の伝道の仕方はどうか、今日の聖書にも書いてあるんですけど、ユダヤ人の諸街道を宣教対象としたことが記されているんですね。いきなり何も神様知らないところに突っ込んでって、私たちの神を、主を信じろっていうことじゃなくてですね、ユダヤ人の諸街道、まず身内なんです。これは自然な流れであります。当初はユダヤ人の救い主として来られたキリストなのですから、順番はやはり近いところからなのであります。まあ、そして最後になるんですけど、キプロス島におけるクライマックスはやはり地方総督への宣教ですね。親分がクリスチャンになると、その子分が一斉にクリスチャンになるということはよく当時の社会では起こるんですけど、地方総督に宣教するというのは大事なんですね。で、そこに立ちはだかるのはユダヤ人の魔術師エリマとも呼ばれるバルイエスという男なんですけど、彼は偽預言者として存分に妨害活動をしてきます。で、そこでパウロは聖霊に満たされこの魔術師を撃退しました。その一部始終をお伝えする時間は残されていませんので、最後に申し上げたいのはですね、いかにパウロが堂々と振る舞ったかであります。聖霊に満たされた魔術師を睨みつけてと書かれています。まあ、現代の社会でクリスチャンがクリスチャンじゃない人に向かって、まあ、睨みつけるというのはちょっとあまりやらない方がいいのかもしれないですけど、ここで大切なのはですね、まあ、睨みつけるかどうかというよりも、パウロが魔術師を撃退した手段は相手と同じ魔術の類ではなくて御言葉の力だということであります。なんか呪文唱えたわけじゃないんですよ。聖霊に満たされて語ったパウロの言葉はそれほどまでに力強かった。力強いのはなぜかというと、パウロが本来的に強いということではなくて、聖霊に満たされたからなんです。魔術師バルイエスは聖霊の力の前になすすべもなく降参してしまいました。その様はまさに盲目同然だと。実際盲目になったという受け止め方はもちろんできますし、象徴的に盲目になったと受け止めることもできるんですね。この出来事の解釈というのは、盲目という奇跡的な現象に限らず、御言葉の力強さの象徴として受け止めることができるんですね。今までバルイエスという偽預言者が正しいと思って信じてきたことが聖霊の力で一気に打ち砕かれて否定される。何も見えない、俺が信じてきたものは何だったんだ、それだけの衝撃を受けた、そのようにも受け止められるん ですね。その点、私たち日本に住むクリスチャンは普段どのようなあり方で魔術的なものに向き合っているでしょうか。で、まあ私自身もちょっと妥協しすぎではないかと反省させられるですね。妥協なしに突き進む方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、パウロの働きは決して暴力的ではありませんが、神に敵対する者に対してはある意味情け容赦ありません。徹底的に向き合う、徹底的に戦う、一歩も引かない、そして打ち負かす、この激しさ、たくましさが聖霊の働きの一側面なのだと、そのように教えられるんですね。これは確かに一人一人賜物がありますので、誰でもクリスチャンだったら武田しく戦えるというわけではないんですけども、聖霊の力に委ねる、このような力を持ってるんです。一歩も引かないんだ。もちろん現代の日本社会においてクリスチャンではない人々に対してパウロと同じように振る舞って良いかは、まあ、別問題もあるわけですけど、現代には現代の、日本人には日本人への向き合い方があるとは思います。そうではありますが、基本的な思いや考え方、基本的な熱さ、基本的な意気込みは人たちと何ら変わりはありません。一緒なんですよ。聖霊によって満たされ、聖霊によって召され、聖霊によって使わされたのなら、自らの務めに全てを集中するんですね。たとえ相手が誰であっても貫き通すのであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御霊の力を持って人たちを満たして、あらゆる障害を打ち払い、あなたの御子の福音、あなたの救いを述べ伝えさせてください。2000年経って今私たちに同じ力を持ってあなたが望んでくださっていることを改めて覚えます。とかくこの国に住んでいると長いものには巻かれる同調圧力、そうして私たちの尊い灯火を掲げずに隠してしまうことが多々ありますけれども、あなたが聖霊で満たしてくださる限り私たちは決して破れることはないということを教えられています。主をどうか私たちが臆することなく堂々とその信仰、それぞれ与えられた賜物に応じて堂々と述べ伝えることを得させてください。このような苦しい困難な時代だからこそ、なおあなたの聖霊の力がこの地域、この社会に満たされますように、私たちを改めて力強く派遣してください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。